新約聖書ヨハネの福音書第2章の1節から11節です。ヨハネの福音書第2章1節から12節11節。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると、母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、それを汲んで宴会の盛幕のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の盛幕や、すでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちは、それがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んで、こう言った。皆、はじめに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。今夕の夕拝のテーマは、約束された主に信頼して、約束された主に信頼してです。お祈りを捧げいたします。天の父様、あなたのお言葉を感謝いたします。イエス様が最初になさった印を通してあなたの栄光を拝するものとしてください。御言葉にどうか光をお与えくださいますように、ご聖霊の導きにお委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が、最初の弟子たちをご自身のもとに招かれて、それから3日目です。まだ弟子たちとして名が記されているのは、アンデレ、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてフィリッポとナタナエルでした。イエス様は、印をなさったと記されていますけれども、ヨハネ伝で、印とあるのは、印という言葉は証拠という意味です。主がなされたのは、ご自身を信じるために、証拠となる奇跡でした。この奇跡を通して、使徒、また母マリアの信仰が明かしされ、また、11節には、それで弟子たちはイエスを信じたとあります。主はカナの婚礼での奇跡を通して、私たちにどんな信仰を、証しされているかを、 確かめましょう。主がこの印を通して示されたご自身の証を、マリアや弟子たちが信じたように、私たちも信じ、またこの方の言われる言葉に従いましょう。まず第一に覚えたいことは、主キリストはこの印を通してご自身をどんなお方として示されたかということです。11節の冒頭にこの印を最初に行って、ご自分の栄光を表されたとあります。栄光を表した、つまり素晴らしさを明らかにされたのです。有名な出来事ですけど、まずどんなことが起こったかを確かめましょう。ガリラヤのカナで開かれました婚宴に、主は弟子たちと共に招かれ同席していました。母マリアは裏方で、親族としてでしょうか、手伝っていました。当時婚宴は一週間も続くことがあり、用意していましたブドウ酒が足りなくなりました。すぐには補充できなかった事情があったようです。マリアはイエス様を呼んでこの状況を知らせます。ブドウ酒がありませんとマリアが言ったときに、4節にありますように、女の方、あなたは私と何の関係がありますかと主は答えられました。婦人よということで、女の方という言い方は日本語ですとよそよそしく見えますけども、尊敬している言い方です。また、私とあなたと何の関係がありますかと、これも、母子の関係を否定する意味ではなく、あなたは心配しなくて大丈夫ですと、私は自分で分かっています、任せておいてください、というニュアンスかと思います。私の時はまだ来ていませんと、イエス様は言われました。主がやがてマリアも悲しみに暮れるでありましょう。受難を受け、そして死ななければならない、その時はまだ先のことですとイエス様は告げられ、安心しているようにとマリアを慰めたんでしょう。マリアはイエス様に同意し、給仕の者たちにこの方の指示に従うようにと伝えます。主はそこにあった清めのための石の水がめ、当時の単位ですと2あるいは3メトレテス入りの水かめです。1メトレテスは約40リットルと欄外中に書いてありますので、80リットルから120リットル入りの水かめに一杯まで水を満たすように指示し、彼らはその通りにしました。主はその水がめから汲んで宴会の聖枠のところに持っていくように命じ、彼らは従います。聖枠はブドウ酒になったその水を飲んで、 良いブドウ酒をここまで取っていたと、花婿を呼んで褒めました。この良いブドウ酒がどこから来たのか知っていたのは、主の言葉を信頼して従った給仕の者たち、マリアもそうだったと思いますが、だけでした。この印を知らされた時に、弟子たちは主を信じた。これが最初の印であったと記されております。この、水をブドウ酒に変えた印、そこでイエス様は何を明かしされたんでしょうか。まあ、私の時はまだ来ていませんというのは、もうイエス様がちゃんと時を計って働いてらっしゃることですけども、主が明かしされたことは、この方の第一に謙遜です。主イエス様は神であるお方です。神の御子です。そして生徒たちにとっては花婿であり、また王である支配者です。人類を罪から救う救い主です。私たちが最も心にかけるべき、注目すべきお方です。しかし、この結婚式におきましては、一人の招かれた客として列席しており、またブドウ酒がなくなった時に、客でありましたけれども裏方の働きを密かになされました。それは神様が日頃なさっていることでもあります。日が昇り日が沈み、また雨が降り、これら神様はただひとときも休むことなく私たちの営みを支えてくださって、私たちの必要を満たしておられます。日々期待を持って歩めるのは、無事に歩めるのは神様の恵みです。そしてこの問題、ブドウ酒が足りないという問題だけでなく、いろんな問題が起こるとき、背後で私たちを助けてくださっています。この結婚式の中で起こった問題ですけども、イエス様は謙遜に私たちの営みを守り、問題を解決し祝福してくださっています。ご自身の功績を少しもひけらかすことをせず、報酬を求めることもせず、私たちのために犠牲となって私たちを救いを祝福してくださいます。このブドウ酒、良いブドウ酒ができたと記されていますけれども、イエス様がこのブドウ酒に関わったのは、まずブドウを創造の時に作り、また自然を守って、人がブドウを育てるのを助け、収穫できるようにし、そして人はそれを潰して、汁を集め、そして主が用意されました。酵母菌ですね、 それを人は用いて発酵させ、そして熟成させます。人はそこに手をかけますけども、ブドウ酒ができるには太陽や土や水、気候、発酵させる菌など神が備えたものに人はほんの少し手を加えただけです。そして普段は時間をかけて良いものに仕上げていきますけれども、しかし主はいつの間にかこのブドウ酒、良いブドウ酒を作ることがおできになりました。また主の謙遜、そして自然を支配していらっしゃることの印であるとともに、主は人の奉仕を用いて驚くべき奇跡をなされることも明かしされています。神様はあえて私たちを用いて御業を成してくださるのです。私たちを用いてご自身の祝福と栄光をもたらしてくださるんです。そして四番目に覚えたいことは、主は私たちの日常の営み、その一つであります結婚を祝福してくださいました。ブドウ酒が足りないという問題が起きましたけれども、主はこのようにして花婿と花嫁の名誉を守り、この婚宴を祝福されました。また婚宴は、結婚はですね、キリストと聖徒が一つに結ばれる御国の予表です。主は結婚を尊び祝福することを通してご自身の救いの喜びの予表としてくださいました。第一コリントの10章31節にこうあります。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。キリストは誕生の時から私たちのところに密かに謙遜に来られて、私たちに仕え、私たちのためにご自分を用い、また捧げて救いをもたらしてくださいました。神様は日常の中に祝福をもたらしてくださったのです。ピリピ人への手紙の2章の5節からお読みいたします。ピリピ人への手紙2章5節から11節。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。 イエス様はこの印を通してご自身がどんなお方であるかを示されました。第二に、主はこの印を通してご自身の栄光を表し信仰へと人々を導かれました。ヨハネの福音書、先ほど読みした箇所の最後の箇所、2章の11節をもう一度お読みいたします。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。マリアは自分の腹を痛めた我が子イエス様を信じました。2章の5節をお読みいたします。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。母マリアが救い主の母と選ばれた時までの時からの歩みを振り返ってみましょう。彼女は御使いの知らせを受けた時からこの方を信じていました。この方が神の子であり、自分の胎に聖霊によって宿ることを信じて身を任せました。彼女は信仰を通して聖霊によって身ごもり、結婚への危機を乗り越え、身をもの旅を守られ、旅先での出産をいたしました。ヘロデ大王の迫害のためにエジプトに避難し、そして故郷、両親の故郷のナザレに戻り、ガリラヤでの人々には知られませんでしたけれども、普通の子として神と人に愛されて育って行かれました。この方は神と人とに愛されていましたが、マリアも死を育てつつ見守ってきたのです。イエス様は大工として働くようになっていました。そしていよいよ時が満ちて、救い主としての働きを始め、マリアは我が子を御父のもとに返して送り出します。まもなく弟子たちを連れて再会することになりました。その姿を見てマリアはどのように思われたでしょうか。カナの婚礼の式において主は母と一緒ではなく弟子たちと行動していました。もう自分は母子の関係はあったんですけども、救い主として働き始めた時にこの家族としての関係は後にしなければならないことを彼女は自覚しました。主とのやり取り、ブドウ酒がなくなりました、ありませんと言った時に、女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。と、まあ、かつては母親として息子イエスにいろんなことを言ったかと思いますけれども、12歳の時にも家族から離れて神殿に留まっていた時に、 両親は叱りましたが、イエス様は私が父の家にいることをご存じなかったのですかと、ご自身の神の子としての自覚を聞いて、マリアはこの方が神の子であるということを改めて思わされました。もう母親として息子に指示したり、また息子に耐えることはできなくなったことを自覚して、彼女は寂しさや辛さを痛感したでしょう。しかし彼女は不満を、言うこと、悲しむことを、しませんでした。ただ主に信頼し、給仕役の人たちに、自分ではなく客の一人であるイエスに従うようにと促しました。ちょうどバプテスマのヨハネが自分の弟子たちをイエス様に従うようのよう送り出したようにです。そしてその中でイエス様は奇跡を行い、ご自身の栄光を表しました。主はいつの間にか水を良いブドウ酒に変えた現場を見たのか聞いたのか、はっきり記されていませんけども、マリアも驚きつつ、これまで信じたことが実現したことを知って主をあがめたでしょう。私たちも親になり、そして親子離れしなければいけない時があります。自分の子供たち、教え子、また後輩が主に召されて自分の霊を養い指導する、時には裁く立場に召されて立てられる経験をするでしょう。その時、主の謙遜に習うだけでなく、マリアの謙遜に習って主にあって立てられた器を信頼し、自分を主にあって委ね、この方の言う通りにしてください、何でもしてくださいとマリアは言いましたね。また言うだけでなく、自分も何でもこの方に従うようにいたしましょう。マリアは主の立てられたお方に信頼して従いました。では次に弟子たちの信仰を見ていきましょう。この部分では弟子たちはイエスを信じたとしか記されていません。彼らはキリストをどのように信じたでしょうか。この最初の印がなされた時、弟子たちは公園の席にいて、主がなさったやりとりや見業を目撃してはいなかったと思われます。もしかしてイエス様にいつもべったりついていました。使徒ヨハネはイエス様の後をつけたかもしれませんが、まだ弟子たちはこの方が救い主ではないだろうかと期待していた段階だと思います。彼らが使徒としてキリストの証をするよう召され、訓練されていくのはもう少し後のことでした。彼らがこの出来事を、主の栄光を表された奇跡を信じたのは、それをこの奇跡について聞いたからでしょう。ある人は聞いても信じなかったかもしれませんけども、弟子たちは マリア、また、給仕の手伝いの者たち、また、イエス様かもしれません。イエス様が、全能の力を用いられ、私たちを助け祝福されたということを確信して信じたのです。彼らは給仕の者たちのように見て信じたのではなかったでしょう。ただそれを聞いて、水がめ6杯分、縁までいっぱいにしましたから、約600リットルほど、1リットル瓶だったら600本ですね。大変な量です。それを聞いて実際に驚いたでしょう。美味しいなと思った、ブドウ酒が、イエス様が、身力を持って、見業を成した結果だと聞いて驚いたのでしょう。主の証、そして見業、マリアや給仕の者たちの証、そしてまた彼らの主を信じる心、聖霊の導きがあって、彼らは後でこのことを知って、この方が救い主であるとはっきりと信じたのです。私たちは主のなさったことにどう答えているでしょうか。イエス様はあらゆるところで不思議な示しや働きかけをなさり、私たちにご自身の生きておられること、ご自身の素晴らしいご性質、そして力ある技を示してくださっています。目立った働きをなされることは少ないかもしれませんけど、確かに祈りに応え、救いの御業をなし、そして私たちの人生を導き、教会を築いてくださいます。それを人の努力によるとか、他の偶像によるとか、あるいは偶然だと片付けるのではなく、主を求めて主の素晴らしさを知り、信じさせていただきましょう。私たちにはさらに素晴らしい印が与えられています。確かにその場所に同席はできませんでした。しかし十字架と復活、そして私たちが体験していることでは、聖霊が送られていること、そして手にしている神の霊感によった生ける御言葉、聖書、それらが私たちの手元に与えられています。ペテロはこう証ししています。第2ペテロの1章の19節から21節を読み出します。第2ペテロ1章19節から、また私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。私たちもイエス様が与えてくださった印を見て、それが目立つものではないかもしれませんが、それを通してこの方を信じるものとなりましょう。天の父様、あなたは生きておられ、私たちを守り、私たちを愛し、私たちを導き、 救うだけでなく成長させてください。また私たちを召して用いてくださいます。どうか私たちに与えられた一つ一つの印を聖書を通して知り信じ明かすものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。